世界では今もう毎日ニュースになっておりますけども、まさに戦争が行われてます。これを人の命が毎日奪われてるわけです。悲しい苦しいことですよね。それと同時にパラリンピック、世界の祭典、平和の祭典が、まあ、パラリンピックが行われて、そのパラリンピックも無事終わったという、相対して、平和の祭典と一つは戦争という悲惨なことが同時に行われているというのも、なんか不思議な感じがいたしますよね。戦争は絶対しちゃいけません。人が人を殺すわけですから、なんとか、平和に収まってもらいたいなというふうに思うわけでございます。今月の話はですね、悲しみを大切にという話をさせていただきます。悲しみを大切にしなさい、悲しみを愚痴にして外にこぼさずに胸の深いところに大切に抱いておきなさい。胸の奥深く秘められた悲しみがやがて心を洗い、心を目覚めさせ、ついに悟りに至らしめるというお言葉があります。悲しみを大切にしなさい、悲しみを愚痴にして外にこぼさずに胸の深いところに大切に抱いておきなさい。胸の奥深く秘められた悲しみがやがて心を洗い、心を目覚めさせ、ついに悟りに至らしめるというご行事であります。私たち人間は悲しみを持たない人は誰一人としていないでしょうし、そのために流した涙もたくさんあることでしょう。そして流す涙にもいくつもの種類があります。悔し涙、痛い涙、嬉し涙、感動の涙等々、いろいろなこの涙というのがあります。そもそもこれらの涙には差別があるわけではありません。戦争による涙は悔しい、痛い、辛い涙、いくつもの涙が長く長く続いていきます。戦争というものは、だから戦争はやってはいけないんです。終わってもずっと続くわけです。日本がよくそれを知ってるわけです。法華経薬草喩品第五というお経があります。この中に書かれている一節に、一雲の降らす、一つの雲の降らすところ、この首相に可能て成長することを得て、けか開けみなるという一節があります。どういうことかというと、すなわち空から降ってくる雨は平等に草木を潤し、大きな木も小さい木も 雑草も草もいろんなものも平等にこの草木に潤し、異なった成長をし、やがて開花や木の実を成就させるのと同じように、心に降り注いだたくさんの教え、これ涙とも言いますけども、教えによってその人は必ず仏道を求め、やがて成仏することができると、この薬草喩品第五に説かれています。空から降ってくる爆弾やミサイルや銃撃や自爆ではなく、この空から降ってくる爆弾というのは何も成長させないわけです。すべてこの地上からなくなってしまう。潤いはないわけです。ありません。私たちが流すすべての涙は決して汚れた涙ではなく、悟りへの、悟りへと導く慈悲、これは曝与楽と言いますけれども、慈悲の涙と受け止めて、静かに穏やかに、今我々はこの道場に来ている皆様が共に手を合わせ合唱し、そして南無妙法蓮華経というお題目、そしてお経をお唱えすることが大切であると。春の彼岸は昨日から18日から24日までが1週間彼岸の季節であります。まあ、これが終わると春に向かっていくわけですけども、どうぞこの自分たちが大切にするもの、これは先祖もあって我々の長い長い歴史の中に我々がいるから先祖があるわけです。どうぞ供養の志を常に持ってご精進をしながら、この大切な大変な時期を乗り越えていかなければならないということになるわけです。これは人は平等であり、けなし合ったり殺し合ったりするものではないんです。今動物がこういうコロナの時期になって飼う人が多くなってそうです。でもその反面、飼えなくなって捨ててしまう人も多くなっているようなんです。まあ一番残酷なのは我々のかなと思います。この彼岸という時期をもとに、共に我々と一緒に、また皆様の今日お寺に向かう時に、創建皆さんの方にこの霊魂というのが一緒に乗ってこの道場に来ているわけです。共にお経をあげてお題目を唱えて、そして早く成仏をしてもらって、私たちを見守ってもらう。もしここにいる皆様が、まあ、あの世に行ったとしますよね。そしたら自分の子供や自分の孫たちを守ると思います。でもほっぱらかしにされてたら守ることもできない。それがこの因縁在生触りというものになるわけです。そうじゃなければ必ず守ってくれるはずなんです。守らなければおかしいんです。 と私は思います。ですから自分たちが精進しながら手を合わせて思い出してあげて、まあ、お墓参りに行く人もいるでしょう。そしてこうやってお参りに来て手を合わせて成仏を願う。でもその後には自分たちの幸せとか自分たちの子孫とか、それのその人たちに対して今自分たちが信仰しているのは少しでも良くなっていきたい、自分だけじゃない子供たち孫たち全ての人が、自分たちの周りにいる人が少しでも元気になってほしい、幸せになってほしい、いろんな災難に遭わないでほしいというのが我々信仰者の願いじゃないかと思います。どうぞあまり欲をかくとね、ろくなことはありませんので、一つ一つ、解決しながら継続しながら手を合わせていく、そういう気持ちになる。人間の一番美しい姿は合掌の姿だと言われてますから、どうぞ心がけて、ご自分のうちで、ご修行をしていただきたいと思います。